藤沢歴史探訪のコーナー、今月は藤沢市にゆかりのある画家長谷川露伽の歴史をテーマにお届けしていきます。今月お話を伺っていきますのは、藤沢市アートスペースの学芸員でいらっしゃいます小林さんです。小林さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、早速なんですけれども、長谷川露伽さん、藤沢市にゆかりのある人物ということで聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、改めてどのような人物なのか教えていただけますか。
はい、現在の国立競技場の青山ゲートに設置してありますモザイク壁画があるんですけれども、それの勝利、これがノミノスクネの像ですね。それから栄光という作品、これギリシャの女神像なんですけれども、こちらが設置してありますが、これはもともとですね、新しくなる前の国立競技場のメインスタンドに設置されていたものです。この大きなモザイク壁画を作ったのが長谷川露伽という藤沢ゆかりのアーティストです。現代風にですね、今アーティストとお伝えしましたが、露伽の時代のアーティストは普通洋画家とか日本画家とか制作のジャンルの肩書きがつくんですけれども、露伽はとても肩書きがですね、つけづらいんですね。というのも、露伽はその生涯においてさまざまなジャンルの作品を制作したからなんですね。1921年大正10年ですね、東京美術学校、今の東京芸術大学の日本学科を卒業してすぐフランスに渡ります。そして油彩画をサロンに出品する傍ら、欧州の博物館に保管されていた西域発掘の古い仏教壁画の模写をする仕事をします。その経験からですね、壁画への関心を深め、フレスコ画の技法を身につけました。1927年に日本に帰国した後、10年間公家沼にアトリエを構えて日本画を追求するほか、教会や劇場などの壁画を制作しました。キリスト教の宗教画を多く制作したことと、日本に本格的にフレスコやモザイクの技法を伝えたパイオニアとして評価されているアーティストです。
絵のことを知らない方もですね、今小林さんの説明を聞いて、いろんなジャンルがあって、確かに画家と呼ばれている方もいろいろいたなといった中で、そんだけいろんなジャンルを制作をしてこられたという方はきっとね、なんか珍しいのかななんて思うんですが、今お話をしていただいた中に、その藤沢市に住んだということでですね、ご紹介がありましたけれども、藤沢に住むことになったきっかけ、どういったところからだったのか教えていただけますか。
はい、露伽はですね、1897年明治30年に東京に生まれるんですね。で、実は本名は龍蔵という辰ですね、龍ですね、にさんと書いて龍蔵という男らしい名前ですねでした。で、露伽が10歳の頃、ご両親がですね、離婚されまして、母方の席に入籍し、長谷川姓を名乗ることになります。そして露伽のお母さんがご離婚されて頼ったのが、お母様の妹エイさんですね、露伽のおばさんにあたる方です。このエイさんが経営に携わっていた旅館あずま屋をお母さんが手伝う形でここに滞在することになります。ご存知の方も多いと思うんですけれども、あずま屋は現在はありませんけれども、小田急線の公家沼海岸駅にほど近い場所にあった大変大きな旅館でして、東屋は単に旅行者が一時宿泊するだけでなくてですね、湘南の相模湾沿い一帯がそうであったように、結核患者の保養地的な役割もあったんですね。長期滞在する方も多くいました。 A さんは東屋の前に神楽坂、東京の神楽坂ですね、の料亭で働いていたことも関係して、特に文豪の方が多く東屋に滞在します。そのためにですね、多くの交流が生まれて、皆さんご存知だと思うんですけれども、武者の工事実篤と志賀直哉がですね、白樺の八巻の相談をここ東屋でしたと聞いています。露伽は実は寄宿制の学校にその頃入っていたので、休みごとに帰省はしていたんですけれども、実際に公家沼に住んだのはフランスから帰国した後の10年間になります。で、ちなみに本名龍蔵なんですけれども、なぜ露伽という名前になったかというとですね、当時露伽が通っていた行政小学校中学校はカトリックの学校でして、中学校の時に洗礼を受けたんですね。その洗礼名が露伽、聖露伽ですねと言います。で、露伽は漢字で書くと道路の路に、可能性の可ですね。で、露伽 と記載されるんですけれども、これをなかなかルカと皆さん読めない、なのでルカという読みのままで認知されていったというふうに聞きます。ちなみにですね、聖ルカは画家の守護聖人なんですね。で、洗礼名をそのまま画家としての名前に使用したと聞いています。で、ルカの作品のサインはですね、廊下と先ほど申しました道路の路に可能性の可と漢字で明記したほか、その音をアルファベットに置き換えた LOKA 廊下書いたりですね、あと活動の場に応じて聖ルカを意味するフランス語の LUC ルークですね、やイタリア語のルカですね LUCA と使い分けていたそうです。
世界で、ね、こう活躍をされた方なんですけれども、本名が龍造さんだったということで、なかなかちょっとイメージが、ね、今お話があったようにですね、なんとなくイメージがちょっと違うんですけれども、よりそうなんかこうちょっと身近にも感じてしまったりとかも、そうやって世界でも活躍をされた長谷川ろ過さん、生い立ちを今お話ししていただきましたが、その鵠沼に住んでいた時、東江旅館ではいろんな人との出会いがあったという今お話がありましたけれども、どういった出会いがあって、でその長谷川ろ過さんとのつながりなどを聞かせていただけますか。
はい、1989年にですね、九龍堂さんから発行された作品集の中にろ過の随筆が掲載されておりまして、そこで少年時代の思い出を次のように回想しています。谷崎先生が長い間東屋の離れ座敷に滞在して小説を書いていた。わんぱく盛りの私はよく覗きに行ってお菓子をもらった。久米さんや芥川さんもよく来ていたと回想しているんですけれども、この谷崎先生は谷崎潤一郎ですね、作家の谷崎潤一郎。谷崎潤一郎が東江に長期滞在していたのは大正7年3月から約4ヶ月と言われているんですけれども、そこ以外にもですね、明治の末、谷崎の初期作品悪魔を東江で執筆しています。その後もよく東江を訪れていますが、まあ、ろ過の言うわんぱく盛りということなので、明治40年から44年までの間の話だと思いますけれども、芥川さんとはご存知、芥川龍之介、久米さんは久米正雄というやはり小説家ですね、のことです。それからろ過の回想はこのように続きます。岸田龍生先生が来ておられる頃、写生に出かけるときついて行って叱られたことがあった。それでも強情に仕事ぶりを見ていた。帰りには絵の具箱を持たされて、トクトクとしたものである。岸田龍生は天地療養のためにですね、1917年、大正6年ですね、に鵠沼東屋の近くに移り住んでいます。で、なのでこの改装の時期、ろ過は20歳、20歳でもうすでに東京美術学校で学んでいた時期と思います。で、実はろ過とですね、龍生6歳しか違わないんですけれども、流星は若い頃から画家として非常に注目されていたので、もしかしたらろ過にとってはその存在が大きく見えて、岸田流星先生というふうに回想しているのかなというふうに思います。
小林さん、こうやって振り返っていただくと本当に面白いですね。本当にその時代を知らない私たちもですね、すごく今楽しく、そしてこの長谷川ろ過さんを通して、東屋を通していろんな人たちがこの富士山に来ていたといったところもちょっとびっくりするところではあるんですけれども、いろんな人との出会いがきっとね、いろんな影響があったと思うんですが、長谷川ろ過さんが画家を志したきっかけ、その理由ってどんなところからだったんでしょうか。
はい、1913年行政中学校の時、中学校といっても当時の中学校ですので、今の高校生の年齢ですね、青井橋洋画研究所というところに通っていました。この青井橋洋画研究所というのは、黒田清輝という洋画家がいるんですけれども、中心になって発足した白馬会という洋画研団体の研究所で、1911年に白馬会が解散した後もこの青井橋洋画研究所だけは続いていたんですね。日本の近現代美術賞になったたくさんの画家たちが通ったことで有名なところです。ろ過はですね、1914年に静養の目的で北海道のトラピスト修道院で一夏を過ごしています。その時、試作のために同宿していた詩人で、あの有名な、皆さん誰もがご存知だと思います、赤トンボの作詞でも有名な三木露風と親しくなります。そこで三木露風さんから芸術の尊厳について説かれましたと回想しています。その内容がですね、 これがすごいんですよ。長谷川君は芸術家になりたまえ、芸術家になってこそ生きがいのある人生を送れるのだと、お二人で北海道の広大な風景の中で牧場を散策している時に突然言われたそうです。そしてミキロフはこのように続けたそうです。そして信仰を持つことだね、フラアンジェリコ、これフラアンジェリコのことですね、のような素晴らしい宗教画を描きたまえ、長く世に残るような傑作を修道院の教会堂に書いて、お参りに来る人々を感動させるんだな。人生は朝露のごとく、芸術こそ先週不滅であることを知らなければならないと諭されたそうです。行政中学校のところから洋画を習っていたということと、育った環境が非常に文化的な環境だったということもありますけれども、このミキロフさんに諭されたということは非常に大きな出来事だったと思います。その年の暮れにですね、ロコは意を決して洗礼を受けます。でルカという名前を受けるんですね。また同年、日本画の団体展で、まあ、今でも有名な院展という団体があるんですね。これ当時は日本美術院最高第1回という展覧会なんですけども、そこに出品して若干16、7歳で入選します。でその後美校に入学するまでに、実はこの院展にもう一度入選を果たしていまして、で先ほども申しましたように、東屋がですね、芸術家のサロン的な存在になっていましたから、小さい時からその環境に触れて、ロカにとって芸術は身近なものだったと思うんですけれども、まあ、それが憧れのなので対象になっていくのは自然なことだったと思います。でやはり先ほど申しましたように、ただ芸術家として生きていくっていう決心をしたのはこのミキロフさんとの出会いだったと思います。
すごいですね。まあね、皆さんもこう、ね、それぞれ、ね、人生の中でいろんな岐路があって、まあ、いろんな人の影響も、ね、皆さん受けていると思いますけど、こういう大きな縁があって長谷川ろかさんがこの画家としての道本格的に進んでいったんだなという、ね、素晴らしい出会い、そしてまたなんか人と人の縁って不思議だなといったところを、ね、感じることができますね。それでこの学生時代にそうです、ね、支持した人物とか、まあ、それが作品の特徴にどのようにこれ現れているのか、長谷川ろかさんの作品についてご紹介いただけますか。
はい、ろかはですね、東京美術学校入学するとき、当初ですね、油彩画をやはり青い橋洋画研究所で油彩を学んでいたということもあって、油彩画を志したんですけれども、お母さん、タカさんっておっしゃるんですけど、お母さんのタカさんから美術の道にですね進むことを反対されていました。まあ、当時は皆さん反対されるとは思うんですけれども、で、まあ、その許しを得た理由が、日本画ならば学んでもいいですよということだったようです。ですので東京美術学校では日本学科に、フレスコ画モザイク画として有名なろかですけれども、日本学科に入学するんですね。でここに席を置いてですね、松岡栄久という日本画家に師事します。松岡栄久はですね、平安鎌倉期の絵巻物などを研究して、当時の絵画、洋画と分けるために大和絵というふうに言われていたんですけれども、の最高に務めた日本画家です。ですので油彩画を目指していた当時の若者にとってはですね、全く違う方向性の作家のもとに師事するんですね。やっぱり当時ろかの周りの友人たちは非常にその日本画に行ったということ、それから松岡栄久に師事したということをとても驚いたそうですね。しかし美校当時ですね、油彩画への興味を抱き続ける一方ですね、日本画も熱心に学ばれて、ろかは卒業制作に流される京都という作品を描いています。京都って地名の京都じゃないですね、教室の京に生徒の都ですね、京都という作品が入っています。これが彼の最初の宗教画というふうに思われます。西洋の宗教と大和絵と融合させた柔軟さはですね、後にフレスコ画の表現までずっと続くことになります。そういった意味ではですね、松岡栄久のもとで学んだことで、ろか独自の絵画画面というのが作られていったと言っても過言ではないと思います。
作品だけ見てると全くこれ知らない部分でありますよね。日本画をまず勉強していたということもびっくりしますし、やっぱり才能があるんだなっていうのは、やっぱ融合してやっぱり自分の絵を描いてきたということで、まあ、そういったね制作をしてきたということ垣間見ることがね、なんか逆にこう 私たちも作品を見て、あ、そういった人生を送ってきたんだな長谷川瑠佳さんでと思うと、またちょっとね興味深く、そしてまた作品がより一層素敵に見えてくるんですけれども、さあ今月はですね、藤沢市にゆかりのある画家長谷川瑠佳さんの歴史ということで話を伺っています。さあもう次々といろんなお話が聞けそうですね。今月皆さん楽しみに聞いていただきたいと思います。今月は藤沢市アートスペースの学芸員でいらっしゃいます小林さんに話を伺っています。来週も小林さんにしっかりとですね、この長谷川瑠佳さんについてお聞きしていきますからね、皆さん来週もどうぞお楽しみに。小林さん、今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。